日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
というわけでね、いやさあ、やりましょうね、本当に。よし、ああ、そうか、ああ、もう俺やっていいってことね。はい。始まりました、インプロと愉快な仲間たち、イエーイ始まりましたね。今日こそ始まらないと思ってましたけど。
そんなに下手だった
んですか？いやいやいや、うまいですよ。
やったことないな、あんまり。
いや、なんていうか。
矢術がやるんだ、いつも。
そうですね、矢島さんに全部任せてるんで、俺はほぼ
どうも始まりましたみたいな。
ああうまい、
日本即興コメディ協会ポッドキャスターみたいな。
めちゃめちゃうまいですよ。
そんなに大したことない。全然大したことないよ。
いつもワークやってるような感じで、なんか
でも
こんなに
見られる。野村君とずっと笑いインプロでショーやってきてて、
はいはいはい、
こんな実はポンコツなんだっていうのをやっぱ改めて
分かります。いやいやいや、そんなことない。
確かに舞台上でもそういうなんかね、なんか会話見れてたんですよ。なんかごまかしや
っていや厳しいな、
バレなくて、厳しいなじゃなくて、それオープンにしてこうよ。なんかできるぶってたけど、
できてないですよ。
ぶってない、
全然ぶってない。俺はもう俺のまま言ってましたよ。俺のまま言ってたら、俺のまま言ってたら、なんかみんなが頭いい人だなみたいな感じになっちゃって、
で自分もそういう
風にしないといけないのかなっていう。
でもやっぱそういうぶってたん
だ。違う違う、僕はあれはみんなとインプロしてたんです、大きい意味で。だからキャラクターをそう見られるなら、そういうインプロしていこう。
そういう使い方するなよな。
いや、バカにしてる。はい、じゃあ、自己紹介させていただきます。日本即興コメディ協会副代表、教えるずの野村です。
日本即興コメディ協会登録コメディアンの牧尾雄介です。
日本即興コメディ協会の横内です。
そして本日も前回に引き続きゲストの方をお呼びしております、インプロバイザーの小島博久さんです。
はい、ひろきゅんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ごめん、ちょっと頭に言ったけど、もう今日野村君に対して俺バシバシ言っちゃうかもしれない。
いやいや、行きましょう。
はい、
そのまま感じてました。めちゃめちゃ
すごいね。
やっぱ思ったこと言うわ。
確かにいつも矢島さんがうまいから、その影に隠れて、影に隠れてるかなと思ったんですけど、やっぱね、そういう感じですよね。
すごいね。
今日視聴者の人、矢島さんが休みっていうところで、
あ、そうですそうです、
今日も休み、
そうなんですよ、
前回に引き続き、ね、
ちょっとね、
休みでございます。
すごいね、は
い、
最高の回だよ。もう
なんかでも僕も、
うん、
はい、なんか他の人に対してはそんなです、なんか野村君に対してはこう言っちゃうっていう
か。確かに確かに、
でも似てるからかな。そう、ラジオカモメンタルって僕もやってて、それは、はい、まあ逆に僕がすっごく相方から言われるんです
よ。聞いてます俺も。
相方も僕に対してこういう感じなのかなっていうのは、だから今野村君とやっててすごい分かるんです
よね。だってもう俺を見てる時の目がやっぱ血走ってますもんね。
血走って
は
ない
の。嘘をつく。いやいや、父親のような
血走ってはないの。
2人
そんな瞬時で目が変わらないんです
よ。いやいやいやいや、
血走ってます。血走るの表現。
俺怯えてます
もん。血走るっていうのはね、
ちょっと怯えないです。
いや
なんで怯えんねん。
ちょうど手を顎の下に置いてこう見てましたよ、俺のことを。いや、なんすか。
それが怖かった？
やっぱもうガタガタ震えてました、俺は心の中で。
いや、
ガタガタ。
それやめてよ、怖いの。
この
間も言ってたけど、怖がる。
いやいや、
なんで怖がる？
本当は怖がってないです。本当は怖がってない。
そうだよね、怖がってないよね。
いや、だから尊敬しすぎて、
うん、
逆に、
うん、
やっぱり意見が気になるっていうか。そういうことです。
普段はさ、すごい嫌ってるよね。
普段は嫌ってる。無理してんすよ、確かに。
無理してるよね。
何今日は急に。
ちょっとまだちょっとなんか立ち位置が今も分かってないんですけど。
立ち位置、
はい、俺の。いや、てか俺自身で行けっていう、そういうことですよね、つまり。
すごい、ずっと公開説教が。
続けようか。
すいません、ヒロキュンの回ですから。ヒロキュン、ごめんなさい。ヒロキュンごめんなさい、本当に。
まるまる公開説教
でいつかコーナーで
本当に面白いんだよこの。
ひろきゅんさんと野村くんは結構もう長いんですか。
前回話したそのアイフェスっていうのを出会ってからだからぐらい4年
ぐらい
ぐらい
だね。
年5年ぐらい
大学卒業してすぐぐらいだからそれが確か。
そうただその最初に会ったそのアイフェスから次に会うまでは結構間があ
るあるある。
一緒にショーとかもやられたりするんですか。
何回か、
ね、何回か、一回学芸、僕学芸大出身で、学芸大のメンバーが卒業してそのインプロチームを作ってた時期があって、それにも結構見に来てたよね。でその関連で、あああの時会いましたよねみたいな感じで劇場で会ったりとか、
あ見に行かれてたんですか。
そうですそうです。
あインプロショーも結構見に行くんですか。
見に行きますね。
結構見に行きます。それはなんでっていうか面白いからですか。
うん、まあやっぱり見てて面白いっていうのもあるし、うんうんうんうん、でやっぱりそのまあいろんな人とどういうふうにやるのかなっていうのを見たりとか。
へえ、すげえ勉強熱心なんですね。
いやなんか僕誰とでもなんか楽しくやれるようになるっていうのが一つの目標なんだよね。
うんうん、おお、俺ひろきゅんの素晴らしいとか本当そこだっていうか、なんか本当老若男女関係なくショーを盛り上げてくれるよね。本当に本当に何笑ってんの。
いやそんなおじいちゃんおばあちゃん
いやいや無理やる。いやいやじゃないやろ。
でもね僕ね、あの実はそのおじいちゃんおばあちゃんたちにインプロ教えてて、
あ来る来る来る、
あ来るじゃないよ、
来るじゃない、来るじゃない、
来るじゃない、それ分かんないこと言わないよ。
じゃああなた方が手を引いたあの大塚のやつです
ね。あそうだ今も？
今もやってる。
あ、そうなんだ。
2年目よ。
ちょっと説明して。
あの僕前にあの大塚に住んでたことがあって、はいはい、でその大塚の地域センターみたいなところで、はい、あの地域会館の主催で、あのインプロ体験教室みたいなのがあったんですよ。でそこはあの野村くんがいる、うん、あの即興実験学校が講師として入ってたわけです。入ってたわけです。で僕はであの近所に住んでたから。でなんか2000円ぐらいで地域のやつだから、うん、2000円ぐらいでワークを受けてで本番もあるっていうから
大塚の大きい劇場を使って地域の
そうだからもう本当にあの遊びに行く感覚でじゃあ俺も受けようと思って、うんうん、あのそういえば受験学校がどういう風にやるのかって見たあんまり見たことないなと思って、ね、ワークをどういう風にやるのかとか見たことないからじゃあそれ見がてら参加しようと思って参加したんですよ、うんうんうん、で参加者は、まあ、若い子は、20代後半とか30代ぐらいの子から上はもう本当に70代ぐらいのおじいちゃんおばあちゃん、
カルチャーセンターなんか通ってて面白いのあったから来たっていう、
そうそうそう、本当にもうどっちかというと上の年代の方が多くて、でそこで、ワークを何回ぐらい4回ぐらいワークは4回ぐらい
やりましたね。
でそこの南大塚文化会館っていう、文化創造館かっていうすごい広いホールがあって、うんうん、そこで、1時間ぐらい、
うん、ショーやった
ショー、うん、まあ、あのイベントの中の一環で、うんうん、演劇祭みたいなやつの中の一環で1時間ぐらいショーやるからって言ってでそれに参加してショーやったんですよ。でそれが終わった後におじいちゃんたちが、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちがあのもっとやりたい、
うん、続けていきたい、これで終わりにしたくない、
うん、そうなんだ、
そうそう、なんか面白いからもっとやりたい私たちを言い出して、うん、でその中の有志何人かで、うん、これからサークルとして、うん、そこの地域間創造間でやっていくと、うんうん、でその時にあの誰かその教えてくれる人が欲しいっていう話になって、うんうん、で、即興実験学校はもうこれ終わったんで私たちは
撤収、
撤収、
そうなんだ、そうなんだ、
撤収冷たい、
いやいやいや、じゃあのもう実験学校その時めちゃくちゃもう僕はまあ芸人もやってたし、
うん、みんないろいろやったし、
みんないろいろやってて、
ドミゴさんもねなんか海外にも
う、うん、行く、まあ、直前ぐらい
だったからね、
ここで受けちゃうと、うん、あのまあ、ちょっとやりきれない中途半端に、うん、一番中途半端になっちゃうなっていうことで、う
ん、でたまたま俺はそのやってる時に、うん、あ僕はインプロやってる人間なんで、うん、っていうようなことで、うん、みんな知ってたんで、はい、それで僕に白羽の矢が立って、
てかあの小中からなぜか先生先生って言われてたんですよ。なぜかなぜか、
いや先生じゃないですよって言いながら
でもそっから先生になったと、
そっかそうですね、で月1やって、うんうんうん、もうすぐ もう今1年半以上やってるのかな、来年の2月で2年目に突入する、
じゃあ今やってるワークっていうのはそれが主ですか、うん、他にも
それは月1回 で、で今自分が主催で遊び場っていう団体のワークショップを週1回、毎週火曜日にやってますね、あとは単発で地方行った時とかにワークをする時も、
地方行くっていうのがすごい、多分日本で、日本中ずっと行ってるよね、
行ってる、なんか毎月基本的にはどっかに行ってる、多い時はなんか毎週行ってるぐらいの、
週に1回そうか自分のワークショップで、あと週末とかは地方
に行ってることが多いですね。
でプラスじゃあショーに出たりとかっていう生活ですか。
そうですね、
うん、インプロショーの引っ張りだこですよ、
本当に。インプロショーはどのぐらい出られてるの。
ショーはどのぐらい出てるのかな、今年ちょっとまだ数えてなくて、多い時は月5本ぐらいはやってる時があって、その地方も含めてやったりとかして、やってない月はないですね、うん、
すげえ、
いや本当すごいですよ、
すごいインプロバイザーさんに、
そうだから、
でもめっちゃゲストに出ていただいてる、すげえ、
でもヤジスとかも毎月やってるしね、そういう意味ではそんなに変わんないと思う、
ヤジスもじゃあインプロバイザー、
インプロバイザーですか確かに、だけどあいつインプロばっかりやってるもんな、公演、
今じゃあ日本のその著名なインプロバイザーってこう何人か挙げると、もうその最も著名な有名なインプロバイザーのうちの一人にヒロキンさんでも入る、
あだけどみんなインプロバイザーやってて知らない人いない、
若手だったらもう本当にそうじゃないかな、
確かに結構会ったことないけどなんか知ってますって言われる、なんか結局そのインプロ友達の友達として、うん、フェイスブックとかだと友達じゃありませんかみたいなやつも出てくるとか、知り合いの、タイムラインに必ず出てくるとかいうので、結構知ってますとか名前とか話は聞いてますとか、地方とかに行くとよくあったりとか、でも最近若い子とかに、それこそ大学生ぐらいの子たちにとなんかその一緒になんかやる機会があったりとか、なんか幻じゃないんですねって。
いたんですね。
もう引退された。
いやなんかこうツイッターとかそのネットの中で話そういう。
ヒロキにこう言われてみたいなね。
なんていうかな、そういうここで出てたとかそういう写真とか、その誰かがこう、ね、書いたのでしか知らなくて。見たことなかったからなんか、あすごい本物だ本当にいるんだって言われて、いやこれ幻じゃない、ちゃんといるし、ちゃんと今年やってるよみたいな。
今度ショーで結構なんかハードル上がるっていうか、お客さんの目線とかってどうなんですか、なんかすごい楽しませてくれる、でもそれを期待を裏切らないっていう感じ、
あれ裏切らないですね、
それでプレッシャーみたいなない
ですか。だけど僕見ててすげえなと思うのは、だから結局自分そのプレッシャーに感じてないっていうのは、なんか相手の人をすごく立たせてくれるから、結局だからみんながリラックスしてできて、で結果いい勝利になって、ですごくお客さんがヒロキのことを覚えてるみたいな感じだから、なんかいい意味で背負ってないんですよ全然。
なるほどね、さっきもおっしゃってましたね、いろんな人とでも誰とでもやれるように、やりにくい人とかっているんですか、どんな人ですか。
やりにくい人は
聞いてみたい、それ面白いですね。
いや、いないわけじゃなくて、はい、やっぱり困るなっていうのは、例えばその自分が例えばこう、やろう、何かこうイメージがあって、思いついてやろうとするじゃないですか、でまだ、まだ全然やってないのにまだこう何か明らかになってないんだけど、もうすぐバッと入ってきて、もうやろうとするのを潰されちゃう時とかはちょっときついなって思う時は確かに。
それが何回も続くとね。
長いんです
よ。それは相手としては一応助けてるつもりなんですかね。でもヒロキンさんがやろうとしてることを勝手に思い込みでやっちゃってるんですかね。
多分あんま見てないんだ
と思う。やろうとしてる感じを。
だから僕結構そのさっき収録前にちょっと話したんですけど、なんかこうあんまりこう言葉で説明したりとかするよりも、こうちょっとより演技的に
ライブでね、
動作であったりとか、その感情的なやつの表情であったりとか、言葉もなるべく情報を削って短い言葉とかでなんか最大限伝わるようにってことをしたいので、で だから最初はなんかあんま喋らないで、うんうんうん、こう何かこうアクティビティ的なことを始めたりするして、で何か 言おうかなとか、うん、こう今こう間を作ってるところで、うんうんうん、で何かこう、あ、無音だから入ってくるみたいな、うん、っていうのは結構、うん、おおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお本当は、うんうんうん、じゃあそのベッドにいる子供をこう寝かしつけようとしてるのに、その横内さんがいきなり入ってきて、うんうんうん、全然変なシーンでバーンって入ってきちゃった、うんうんうん、え、ちょっと待ってこれ違う今ベッドだからとか、それは言わないんですか？
あんま言わないですね。まあケースバイケースで、あのなんか あまりにもの時に言って、うん、それで楽しんでもらえる空気の時は言うし、
お客さんがね、
う
ん、
とかそれを言っても大丈夫そうな相手だった時は 言って、ちょっと待ってまずやらしてとか、
はい、言って、うん、言う時もあるんですか、
言える状況とか言える相手とかであるならば、
はいはいはいはい、
それを言っちゃうっていう選択肢も一つありと思って、そういう時もあるんですけど、うん、まあ多くの場合は大体そう来て、ええ、相手がどう来たのかっていうので、なるべくそれに合わせて、
そっちのアイデアしてると、そう自分のアイデアは、
ええ、俺結構そう完全に捨てるっていうよりは、なんとかこじつけて結びつけられるんだったらなんとかうまく結びつけようと。
なるほどね。
それ、いやちょっと待ってってやって本当にちょっと切れちゃう人とかいるもんね。それが笑えない人とか、
とかそれで、あ、ごめんってか引いちゃうそうな人にはそれは言えない。
もう役もね、なくなっちゃう。
なるほどね。
とか例えばひろきくんとかだったら、うごちくんとかだったら言ってもいい。
はいはいはいはい。
言って、あれって
笑えそうだ、ね。
お客さんも、ね、
それが笑え
ない。でまたすぐ繋げられるからね。
それが彼にとってのチャーミングなところとかに繋がるんであれば、そういう選択肢もありだなと思う。
ヒロキュンが一番初めに、まあ、インプロってこう一番初めに入って、そしてまあその後に、ね、入る人がいると思うんだけど、一番初めに入るときは本当にあの動きが多くて、でしかもそれがまあ上手だから見てられるんだけれど、多分インプロそんなにやったことないとか演劇かじったことない人にとってみれば、何も喋らないけれど大丈夫かなっていうふうになっちゃうんだけど、
はいはいはい、
お客さん的な目線が見えないから
すごい長い間に感じちゃう。意外と見てられるんですよね、客席で見てると
本当にそう、
シーンとしてるのとか間が長いのとか全然それが面白い、あ、今なんか次考えてんだろうなとかっていうのを見るのもすごく好きな、
そうですよ、ね、
僕結構インプロショー見るの好きで、すごい面白いんですよね。想像すると今この人ちょっとなんか大変そうだなとか誰入んだとか、
そうお客さんに想像する隙間をやっぱり作る体験、
はいはいはい、
それを作って、
ね、
お客さんがこうなんじゃないかとか、
うん、
景色とかがバーッと見えるその瞬間をこう自分でイメージしないと、じゃないとそこに投影できないし没入できないから、全部説明しちゃうと、わあ波打ち際に、あ、死んだ
冷たいなぁ
彼女まだかなぁとか、
女性な
ぁって言うと、あ、はいはい、そういうことなのねっていうので、すごく客観的な感じになっちゃうけど、なんかそれがパーッと見えて、
確かに、
っていう風にしたい。
あんまり言ってないけど、アクティビティってよく言うじゃん、インプロだと、その動きをつけてとか、動作作業をしながらとかっていうふうなことを言うけれど、そうだね、ヒロキュンぐらいにゆっくり間を持ってやる人ってなかなか、そうだね、一緒にやってて、いないかもしれないですね。
キースはずっとその舞台に立つと早くなる、あの、客席に座ってると普通なことが舞台に立るとどんどん速くなるから、客席の時間感覚で舞台に立てるとうまくなるってずっと言ってた、だけどそれは難しいって
、思ったよりゆっくりで全然いいんだよね、想像してるよ。
そういう意味ではすごい速い人もちょっと対応するのが大変な時もある。おーすげえ速さだと思って
スピードがね、
芸人だと早くなりすぎ
る、ね、そうですね、やっぱりね、言葉も強いし、
確かに今の聞いてても言葉で説明しようとしすぎるのも なんかもしかしたら芸人にはその癖はあるかもしれない
ですね。それあるかもしれないですね。
今みたいにでもお客さんに想像させた方がよりお客さんものめり込めるからいいんだろうね。
なんか僕はそれがすごくそっちの方が演劇的っていう言い方がいいのかどうかわかんないんですけど、すごく演劇的に表現できるのかなっていう。はいはいはい、
そうですね。
はあ、そういう意味ではその台本芝居ずっとやってきて、はい、台本芝居でやることとインプロが今最近だってやっと少しずつ融合してきてるのかな。
確かに台本芝居もまあそうですもんね。お客さんにちゃんとイメージさせないとそれ残んないですもん。いくら説明台詞で説セリフで説明をしようとしても、うん、お客さん見てるお客さんには残っていかないですもんね。ちゃんとその瞬間瞬間お客さんの心に残していかないと、イメージさせて残していかないと。
一つ聞きたいのは、うん、そのあのそうすると、まあ、言葉が少なくなってくるわけだけど、ストーリーを作るっていうのはどういうふうに考えてるの？これは
ストーリーってなんかその例えば2人でやったとしたら、うん、2人の関係性がどんな関係性で、うん、それがどう変わっていくかっていうのが一番ストーリーだと思ってるから、なんか、そのなんかこう、物語を作ろうと思うと、なんかすごく話どんどん先に進むだけで、この人たちがどんな人たちで、はいはいはい、そこに今何が起こってて、はい、でどう変わっていくのかっていうのがすごくおざなりになっちゃいがちになるので、そのストーリーっていうかその物語をどんどん語っていくっていうよりは、俺はなるべくこの2人がどんな関係でどう変わっていくのかっていうのをなるべく見せたい、
気持ちになって感情だと、その動き、機微が、感情の機微に、
具体的にテクニックとしてはどういう風にやって変えていくとかあるんですか、関係性は。
関係性はなんか、そうですね、なんかなるべくその僕どうやったら相手がいつも思うことは、相手びっくりするかな
っていう、変化させるって、
変化させるって意味では、びっくりさせた、えっていう瞬間を作りたいので、だからなるべくこのどういう関係かっていうのを詳しくしたら、詳細に表現できたら、まあ、よくプラットフォームとか言うじゃない、プラットフォームできたらやっぱりどっかでそこでえって思わせることをやっぱり入れたいな。
なんかあの毎回あの具体的な例とか出しますけれど、どんな、まあ、例えば兄弟、お兄ちゃんと弟がいて、何かあのおやつがあと1個しかなくってっていうような関係とかだったらどんなふうなことをする？お兄ちゃんが弟へとか弟へがお兄ちゃんだったら、
例えばさ、おやつをさ、兄弟でこう今食べて残り1個っていうところになった時に、やっぱりおやつの話とかになりそうじゃん。
なりそうね、
はいはいはい、このやつがどうとかっていうなるそうだけど、でも本当はこれもおやつっていうのは、おやつっていうのがここにあるっていう状況でだけでしかないので、この例えば今この4人でこの1個のなんかこの子に最後のせんべいをどうするかとか時に、例えばまず価値を上げたいじゃん、なんかもうこれせんべいのステークス上げたいから、やっぱりこれもう最後の1個、今日のご飯はこれしかないとか、これしかない、せんべい1枚しかないとか、やっぱそうするとこれをどうしても食べたい、食べなきゃいけない状況になるし、食べないとどうしようもない状況、昨日から何も食べてないよね、俺たちとか、そうするとどうしてもこれは食べたいに、でどうするかな、まあもうすぐパッとあれだけど、例えばそのこの関係性にしたいから、なんか、それこそお兄ちゃんは、なんだろうな、じゃあ俺が一番下の弟、だとして、で、
横井さんのお兄さん、
お兄さん、
私がお兄さん、弟、
ひろき弟、
で、まあ一枚の、せんべいがあってどうするの？例えば、なんかすごいちょっと怖いこと思いましたけど。
なになになになに、
まだ怖い。
で食べて、例えば
食べて、うん
うん、みんなで食べようとするじゃん、
はい、
例えばもう別にもう食べようとするっていうよりはもう、うん、じゃあもう逆に早く食べようみたいな感じで、うんう
ん
うん、早く食べないと、うんうん、帰ってきちゃうよ、うんうんうん、そしたらまた痛いことされたくないよとか、
うん、見つかったらってこと、
うん、見つかったら、うんうんうん、兄に虐待をされてるっていう、う
ん、あな方向に、
うんうんうん、だびっくりするよね、うん、俺もそれ提案されたらね、
その一言言われたらびっくりするよね、
なるほど、横内さん、そしたら、うん、
早く食べろって、あれ口にこう入れて、
弟の口に、自分じゃなくてね、弟の口に入れ
る、お母さんが終わったら次お兄ちゃんだよ、
あんなことされたらもう、
死んじゃうよ。このノンフィクション見ました？
見ました。
見ましたね。
はい、
そこから、
いや、
そう
か、
そういうことだったの。
見てないです。全然話変わ
りました。いや、全然見てないですよ。
見てないです。今影響されたってことが分かったってい
う。あれ、すごい話題になりましたよね。
虐待？
え？
虐待？
いや、もっとひどいやつだ
ったけど。あ、はいはいはいはいはいはいはいはい。あの、ニュース見ましたよ。はい。
野村君何も見てないな。こういう話の時大体見てないんだろうな。
いいだろう。どっちかいた方がいいの。何？
待って説教が始まった
。ああ、そうそうそう。
ちょっと二人のバトル見てい
いかな。いや今度見ます。
ごめんなさい。こんな。
見ます。
そうですね。
なるほどね。
結構だからそう。それこそ、まあ、今だと例えばそのドキュメンタリーを見たのがやっぱり自分の中でおっっていう衝撃が、ね、あるから、それはやっぱ残ってるから、そういうところでやっぱり出てきたりとか、あ、これこういうの、あ、こういうシチュエーションで、あ、そういえばこの前こんなのあったなとか、
お客さんもびっくりするよね、ちょっとね、
はってなったりなとか、まあいい意味でも悪い意味でも、ハッピーなことがあるんだったら何かこうギョッとするようなこと、うん、っていう賛美がするようなことだったりとか入れたりとかするし、うん、
ちょっとした、
うん、なんか他にじゃあインプロやっててすごく大事にしてることとかも気をつけて
る、うん、ああ聞きたい、
ああこれいつも自分が学生の時も言ってるんですけど、うん、一緒に遊ぼうっていう相手と、なんか自分だけ自分楽しくて、うん、自分だけこうやりたいことやってって、うん、それは相手は楽しんでるのかいっていうところ、なんか自由ってすごく、うん、あの何をやってもいいってことじゃなくて、うん、相手と一緒に、うん、相手と一緒にこうなんかこう許し合えたりとか、うん、リスペクトし合って、うん、信頼し合ってるから何でもやれるんだよねっていうところで、うん、好き勝手に自分はこうやりたいからこうするんだってことではないって、自分勝手なことではないと思ってるから、うん、その相手と一緒に作っていく、うん、遊んでいく、うん、相手がいるから楽しいっていうところが俺はすごく一番大事に思っていて、うん、だからやっぱり相手も楽しんでもらいたいし、うん、相手をまず楽しませたい、
うんうん、なるほど、それがやっぱじゃあギブユーアパートナーグッド、前回の話ともちょっとつ
なが
ります
ね、
うん、
お客さんが優先ではないんだ、一緒にやってるから表現者が優先だ、それ言われるよね、この話するといつも、いや役者さんってまとめたら失礼だけど、役者さんにはそう言われる、
うん、
いやお客さんが大事だろう、その、うん、プレイヤーと一緒に遊ぶっていう感覚が持つなって、うん、
持つな
っていうか、あ、甘いっていうか、それは違うみたいなことでよくバトルになることは俺ある、
あ、俺ね、そこに関して言うと、うん、お客さんもその中に入ってるから、
あ、なるほどなるほどなるほど、
うん、
一緒に遊ぶっていう、
一緒に遊ぶ仲間の中にはお客さんも入っているので、なので特にステージに立つときはもちろん一緒にやってるパートナーとパートナーとお客さんもパートナーと思ってやってるから、お客さんともやり取りしたいし、なんかあればやっぱりシーンの中でもお客さんと何かこう関わることはしたい、結構よくあるのはなんかこうお客さんがこの人だかりができてるなみたいなところで、お客さん実際にそこ見てるお客さんを、
あ、
そのね、そこにいっぱい人がいるみたいなことにして
声で探
したりとかもするしとか、そういうなんかお客さんも俺は含まれてるかな、パートナーっていうところも、
そう気をつけてても、うん、例えば相手が楽しんでないとか、うん、自分はこう楽しませようとしてるつもりだけどなんか噛み合ってない、うん、どうしてもそういう時とか、まあ、お客さんって今度お客さんに楽しんでもらえたくてやってんのになんかいまいち歯車合ってないみたいな時とかってありますか？やっぱり
まあやっぱりありますよ。
そういう時はなんかその打開する方法とかってするんですか？
なんかこれ一つこれもなんか大事にしてるっていうか、あの、うんうんうん、例えばシーンの中でも、
はい、
その時思ったこと感じたことはそのまま言うっていうのはあって、うん、それってまあシーンの中でもすごく、うんまあ、よく、うん、やるというか繋げることでやってるんだけど、だから噛み合ってないんですよ。だから噛み合ってない噛み合ってないっていうことを使うっていう、
あ、
うん、それを言うし、おな、なんか今日噛み合わない、じゃあその噛み合わないのを使ってじゃあ何かやってみましょうかとかっていうところで何かやってみるとか、
そうだよね、それを話に持っていくよね、う
ん、なんか噛み合わないのを焦って何とかしようとすると多分泥沼にはまるんで、今噛み合ってないんだったらじゃあ噛み合ってないっていうことを使ってじゃあちょっとやって何かやってみましょうか、
お客さんにはそう見えてるもんね、
うん、ちょっとそういうゲームを何かやってみましょうかとか、
確かに
を提案してみて、うん、でやったりとかもするしますし、
うんうん、そしたら噛み合ってくもんですか、やっぱちょっとずつは
だんだんで、うん、どっちかっていうと、うん、俺が合わせていく、
うん、
修正していくっていうことをしたりする、はい、
まあ、そのさっき話したあの2人組でこう、ね、うん、チームでか、ね、戦っていくマッチとかで相手がめちゃくちゃ緊張してる時もあるじゃない、う
ん、あ、
うん、それも何回か見たけれど、うん、それがあの回を重ねるごとにこう緊張が和らいでいくけど、うん、それも活かしたりする、
うん、そうだね、なんか、うん、そしたらちょっと軽いものをやってみようかなとかしたりもするし、
相手をこう、うん、ほぐしていくみたいな、
うん、本当にすごい噛み合わなかったあの、うん、例があって、
お
あの、お取り調べってあるじゃない、
うん、
ゲームが、
はいはいはい、
犯人は、何も知らなくて、うん、あのミキサーで情報入らないようにして、うん、であの殺した誰を殺したのか、うん、どこで殺したのか、うん、何を使って殺したのかっていうのをお客さんと一緒に、
分からず、犯人がみんな知ってる
んですね、で犯人になんかそれをこう説明して、うん、こうなんか遠回しにこう、うん、ヒントを出して、うん、自分で自白させるっていうなんかゲームがあるじゃないですか、うん、それをあるショーでやった時に、うん、2人だけのショーでやった時に、うん、でこういうのやりましょうって、ねうん、でお客さんにこう今みたいな感じに説明して、
うん、
で俺が犯人役で、うん、じゃあちょっとミニサイ出るんで決めてください、うん、でやり始めたら、
うん、
なんかその相手がね、
うん
じゃあ その時の答えを忘れちゃったけど、うん、例えばね、
うん、
じゃあ織田信長とかにしようか、
はいはい、
織田信長が、
うんうん、
なんか花屋で、
うん、
なんか、コカ・コーラで殺されました、
はいはいはい、
みたいな、
まあよくあれそんな感じでね、
うん、
そしたら「で、笑ってねえよ」みたいな始めて、
うんうん、
でそしたら「おいお前なんで織田信長をなことしたよ」とか言って「あれ?」名前出てきちゃった
こっち当てないといけないのね、当てて拍手もらうわけだ
もん
ね、
お客さんも全員えあの人答え言ってるみたいなって
噛み合わないどこの
差が噛み合わないもうルールからして噛み合ってないなんかちょっとなんかえっていう一瞬みんな時が止まるわけです で、うんっつってえそれを織田信長俺は織田信長殺したのか
答え言ったけど一応言うけどみたいな
そうそうそうザワザワザワみたいなで織田信長そうだ俺は織田信長殺したんだみたいななってで
本人は気づいてるんですか、ああっていうのもないんですか、
本人はなんかね気づいてるのか気づいてないのか分かんない
よ、ね、
そしたら次で、うん、お前あんな場所で花屋でこうしてあれ
ルールはもう
本当は織田信長って分からせるために、うん、なあお前は、ね、まああ
んな偉い人殺して
武将だからっていう
ああ、ね、
分かんないですけど、その人が織田信長なんじゃないでしたっけ、あ織田信長を殺したってことか、
はい、ってことを
ヒントを
分からせるために、うん、お前はってほとどきほとどきするよお前、
そう俺は織田信長を殺したんだっていうふうな
言わせる
言わせる、
トドキオクスを殺すようにお前も殺したのかとか、うんうん、まあ、これは分かりやすいけど、
なるほどなる
ほど、この漬物だとか言ったりとかして、あ、うんうん、俺は織田信長なんか殺してねえよみたいなことを自白させるのに、
したらお客さんが拍手を
するって
なるって
ことね。
第一声でまず答えを言われた。
花屋も花屋で。
で花屋で。で俺も本当に、うん、いいかっつって、いいかっつって、うん、あのな、自白をさせるにしてもな、やり方があると思って、うん、で、例えばな、うん、花屋で殺す、花屋で殺したんだとしたらな、俺は殺してはいないけどな、うん、殺したんだとしたら、例えばな、うん、お前そんなことしてんよ、お前。一生懸命こう、赤切れ作って、女の子が一生懸命働いてる、あんな場所でとか、まあ、なあ、もう、まあ、肌でこう指切りながら一生懸命働いてる、あんなところで血を流すなんて、なんてやつだとか、うん、そういう、やり方があるだろうとか、いろいろ言い方があるだろうとか、
1個しかないからね、だからもう、
あるだろう、ね、そういう感じで自問しろよ、自問しろよ、
改めてルール説明を役の中でしてくれ
た、分かりました、そしたら、
で、
最後、
うん、おそうかっつって、で、最後っつって、
最後何でしたっけ、
コーラ、
コーラで殺した、はいはい、
コーラで殺した、で、お前あんな、あんなもんでですね、いいか。ちょっと待っていいか、例えばな、花屋で殺したとするとしたらな、もう一回改めて、
はいはいはいはい、
なそんな感じで自供させるんだ、うん、で、なんだ
あ、いやいや
お前そんな、もうこの辺だと思うからそれちょっと半笑いみたいな、コカコーラで俺がでお客さんに助けてくださいって言って、
ああなるほどね、噛み合わないんだけど、それはそれで面白いよね、噛み合わないことを。どうだったの、俺はそれ見てたら笑っちゃうんだけど、
それはもう本当にすっげえ盛り上がった、
ああ
し、ね、俺ももう本当に面白くてしょうがなかった。
たまにそういうもう爆裂に噛み合ってないっていうか、うん、ルールからぶっ壊される時は
ありますあります
ね、あれみたいな、聞いてなかったの、
う
ん、みたいな、
そうで、
もうやっちゃう時
はその
ままで、どういうことで知らなかったっす、いや、うん、初めてやりましたって、いやじゃあ聞けよって言って説明したじゃん、ルール説明した し、
面白いな、
したし、いや理解してないんだったら言ってっつって
、うん、僕自分のショー、うん、まあ、たまにそういうインプロライブとか、はい、ゲームやってる時とか、うん、まあ、それ以外でも一人でやったりする時とかも、うん、野村くんのさワークショップで、うん、あのさ、はい今なしってやっていいよみたいな、
あ、
それはゲームの時かもしれないけど、うん、それ結構利用する時あるんですけどね、うん、はいもう今なしなしなしって、うん、それって使ったりすること、
う
ん、
もう一回みたいな、
ゲームとかも
う一回、お前さ織田信長を殺したんだよ、あのルール分かってる、ちょっと一回おさらいしましょうみたいな、巣に戻っちゃうっていう、どうなんですかね、それは。
あ、リセットするようなことは、ええやりますよ、例えばワンワードとかやったりとか、
は
い、とかに、もうどうしようもない時とかに、うん、もう一回、うん、ちょっともう一回やりましょうとかいうのはやりますね、
あれも結構インプロならではのなんか、
そうですね、なんか結構基本テクニ
ック
、まあ、基本的な精神というか、
あ、そうなんですか、
としてあるかなと、
へえ、リセットしてもいい、本当に辛い時は、あれただリセットとするのって結構勇気いる
ね。そうですね。明るくやらないといけないですよね。
すごい勇気がいる。
すごい勇気。団体としてはね、それやらないところもね、あったりもするし。
まあ、さっきの、あの、その花屋の、その織田信長の例だと、まあ、リセットせずに、でもうまいこと、こういうふうに説明したっていうケースが、それも一つ手ですけどね。リセット。でもこれって、お笑いやってても、結構でも、生かされる時あるんですよね、リセットって。なんか、空気的にこれはもう、やべえじゃん、どこまで行くのみたいな、うんうん、それが芝居じゃなくてもトークだったり、
あ、
ちょっと一回やめましょうか、みたいなとか、うん、それは結構利用できる。
お客さんも言ってくれてありがとうって思いますもんね。
あ、そうそうそうそうそうそう、
もうなんかね、本当に どうしようもない時ってやっぱお客さんもいつ終わるのかなっていう、うん、思ってる時にやっぱりやめてくれるのが一番いい選択なの、
うんうん、潔くね、うん、
でそれがなんかね、
はい、
やっぱりね、いいよね、
うん、はい、いや、ね、だいぶ盛り上がってしまって、本当に広瀬さん、ありがとうございます、
もう一回行けるんじゃないの、
あ、もう一回行く、あ、うん、
いいですか、
3つ分取るんだっけ、
う
ん、
もう取っちゃおうか、
取っちゃいますか、
はい、
はい、それじゃあまず締めだね、
うん、
はい、
締めを、
はい、それじゃあですね、だいぶ盛り上がってしまって、40分もね、取ってしまって、本当にですね、40分、あ、だけど、オンエアは何分か分かんないですけど、はい。 それじゃあ
言ってたっけ前。
はい、ですね、本日のゲストも、小島ひろしさんでした。ありがとうございました。お便りの方お待ちしております。お便りのアドレスは improcomedy.jp@gmail.com、improcomedy@gmail.com でございます。皆さんのお便りお待ちしております。それじゃあまたまたまた次回。ありがとうございました。
もっと言うかな。
そうですね、もっと言われるから、もっと言われるからと思ったんですけど、ありがとうございました。